2014年6月セミナー、講義不確かな指導者。話、ビル・ヒューズ。
Like to take a look at just a couple of Bible verses with you in Job chapter 33.
はじめに聖句をいくつか見ていきたいんですけれども、まず、ヨブ記33章です。
In the midst of Job's intense trials that he experienced,
ヨブはですね、極限の試練、苦しみにあっていましたが、その中にあって、
In verses 24 and 26, we read these words.
ヨブ記33章の24節から26節にこのように書かれています。
Then he is gracious unto him and saith, Deliver him from going down to the pit. I have found a ransom.
24節、神は彼を憐れんで言われる。彼を救って墓に下ることを免れさせよ。私はすでに贖い代を得た。
In verse 26 says, He shall pray unto God, and he will be favorable unto him, and he shall see his face with joy.
25節、彼の肉を幼子の肉よりもみずみずしくならせ、彼を若い時の元気に帰らせよと。
For he will render unto man his righteousness.
その時、彼が神に祈るならば、神は彼を帰りに喜びを持って見舞いに至らせ、その救いを人に告げ知らせられる。
How many times can we remember in our lives when we felt like our feet were slipping and we were heading down into a pit?
私たち人生を振り返ってですね、本当にどうしようもない状態、落ち込んで落ち込んで、もうなんか闇の底にですね、から入って出られなくなったような、そのような経験、何度か遭われたことでしょう。
And in our desperate need, we looked up to heaven and we said, Lord, save me from going down into this pit.
こういったもうどうしようもない苦しみの中にあってですね、神様どうか助けてください、もうここからもがき苦しんで出ることができません、助けてくださいと神様に、叫び求めたことはないでしょうか。
And the Bible says that whenever we cry out to God, He will give to man His righteousness.
しかし私たちがこのような状況にあってもですね、神に叫び求めるとき、必ず神様はご自分の義を私たちに与えてくださるという、御言葉はですね、約束しているわけであります。
He will enable us to do what we can't do.
私たちにできないことを神がですね、できるようにさせてくださいます。
Simply by looking to him in faith.
信仰によって主を見ることによってですね、
Just as the children of Israel, as they went through the wilderness, were being bitten by snakes.
古代イスラエルの人たちがアラノをですね、旅しているときに、毒蛇に噛まれたときがありました。大勢の人たちが。
And Moses told them, when you're bitten by a snake, you just look at that cross, and in that look, you will live.
モーセがですね、民に言ったわけです。蛇に噛まれた人たちは、この掲げられた、この十字架を見なさいと。そしたら、あなたたちは癒されますよと。
And the healing power comes when we, by faith, take hold on Christ, and He does for us what we can't do.
私たちがですね、自分にできないことをキリストがしてくださるという信仰を持って、キリストの十字架を見上げるときに、神、主がですね、その力を私たちに注いでくださり、癒しが与えられるわけです。
As the famous reformer Martin Luther was trying so hard to earn God's favor, and he continued to fail.
著名な宗教、改革者マルチン・ルターもですね、かつては自分の力で、神の好意を、神の恵みを受けようとですね、頑張って頑張って、それでも、失敗に次ぐ失敗に終わっていたわけです。
Martin Luther finally learned that his work was to look at Christ and not at himself.
最終的にマルチン・ルターが学んだことは、自分自身を見るのではなく、 自分のなすべき技はキリストを見上げることだ、信仰によって見上げることだと悟りました。
As the Bible says in John 1 verse 12, to many, to them who receive him, to them he gave, but as many as received him, to them he gave the power to become the sons of God, even to them that believe on his name.
ヨハネによる福音書1章の12節にこのように書かれています。しかし彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々に、彼は神の子となる力を与えたのである。
Thank God today that we can look away from ourselves and we can grasp hold of the power of Christ to do for us what we can't do.
私たちはですね、自分自身を見ることから離れて、私たちにできないことをさせてくださる力を与えてくださるお方をですね、信仰によって見ることができる特権を感謝したいものであります。
We're going to look this afternoon for a little while at what I call some unsure conference men.
確かな指導者と書かれていますけれども、確かな教団の人って直訳になりますね。
You see, in the first century, Seventh-day Adventists were in a quandary because there was the conference and then there were self-supporting workers.
歴史を振り返って、すでに大昔1世紀の時代にもですね、セブンス・アドベンチストというのは教団側と自給伝道側に分かれていました。
The conference in the first century was in terrible apostasy.
そしてこの1世紀におけるこのセブンス・アドベンチスト教団も、本当に深刻なですね、廃教に陥っていたわけであります。
And there were some men who had self-supporting ministries who had to preach by rivers and on mountainsides because they weren't welcomed in the conference churches.
そういった中にあって、自給伝道者たる人物がですね、彼らは教団の教会で説教することは許されていなかったので、川のほとりであったり山でですね、御言葉を伝えていました。
So it left some people in a real quandary. What should we do?
そういった対立状況ですかね、そういうのを見た人、神の民はどうしたらいいんだろうと、悩んでる人たちがいたわけです。
We're going to learn about them today.
そういう人たちについてですね、今日学んでいきたいと思っています。
So many revealed their true feelings about Jesus at the cross.
多くの人のキリストへの思いが十字架で明らかにされた。
This was a deciding moment in the minds of those who were there, plus the untold millions who have been influenced by that event through all time.
そこにいた人々の心と、ここに書かれていない何百万人もの心が決まった時だった。
Many characters would never be known except for their behavior at the cross.
十字架での行為がなければ、多くの性格はあからさまにならなかったであろう。
The two men we're going to look at today are amongst them.
今日見る男はそのうちの一人であります。
One man's name was Joseph of Arimathea.
その一人人物にですね、アリマタヤのヨセフという人がいました。
He was a bigwig in the conference, wasn't he?
彼は当時の教会の、教団のですね、上層部の一人でした。
It's really hard for us to figure out. The Bible says he was of Arimathea, but exactly where that was, it's hard to tell.
アリマタヤのヨセフと記されていますけれども、彼が、それがですね、そのアリマタヤっていうのがどこなのかは、はっきりと分かってはおりません。
Now what we know of Joseph of Arimathea and his friend Nicodemus, they were both honorable counselors.
アリマタヤのヨセフもまた彼の友人であったニコデモです、もですね、共に、まあ、地位の高い議員であったということが、まあ、聖書の記述から分かっているわけです。
Mark 15:43 tells us that, and Luke 23:50 and 51 says he was a good man and a just man.
マルコによる福音書15章43節にも書かれてますけども、またルカによる福音書にも善良で正しい人であったと記されています。
John tells us that Joseph was a secret disciple of Jesus because he was afraid of the Jews.
ヨハネによる福音書にはですね、この彼はユダヤ人をはばかって密かにイエスの弟子となったと書かれています。
We also know that Joseph was a member of the Sanhedrin or a member of the General Conference Committee.The highest religious body in ancient Adventism, and he also was very wealthy.
またヨセフはサンヒドリンのメンバー、つまり当時のですね、世界総会の、上層部にいた一員であったということですね。イスラエル宗教組織の高い地位にあって、非常に裕福でもありました。
So, Joseph was a high official.In the General Conference of Seventh-day Adventists.
当時のセブンス・アドベンチスト教団の高い地位についている人物だったわけですね。このアリマタヤのヨセフは。
He was honorable. He was a good man. He was a fair man.
地位の高い人、善良で正しい人でした。
But he was not happy with the apostasy in the church.
しかし彼はこの教会内の廃墟をですね、心よく思ってはいなかったのです。
And when he heard the teachings of this self-supporting minister named Jesus, he became his secret disciple because he said, "That guy's telling the truth."
そして彼がですね、自給伝道の伝道者、ナザレのイエスについて話を聞いたときですね。調べてみると彼が本当の真理を語っているということが分かって、そして密かにイエスの弟子となったわけです。
Notice he was a secret disciple. Why was he doing all this in secret?
なぜ彼は大っぴらにではなく密かにイエス様の弟子になったのでしょうか?
He was afraid of the leaders in the Seventh-day Adventist denomination at that time.
セブンス・アドベンチスト教団の指導者たちを恐れていたわけです。
He was afraid that if he came out and said, "I'm a follower of Christ," and the truth that he is presenting, I might lose my job.
私はキリストに従うものだと、もし公言したならば、自分の地位を失い、職を失いかねない。ということが分かっていたからです。そのことを恐れていたんですね。
Maybe the brethren will kick me out of the organization.
もしかしたら教団から組織から追放されるかもしれない。そのような恐れがあったかもしれません。
So he didn't tell anybody that he loved and was following Christ because he wanted to maintain a position within the organization.
彼はキリストに従いたい、キリストを愛するようになっていたけれども、同時に教団での地位を失いたくなかったので、キリストの弟子であるということを公言しませんでした。
Now I want you to notice something else that we read about Joseph in Luke 23 verse 51.
ルカによる福音書23章51節にまたヨセフ、アリマタイのヨセフについての興味深い、記述があります。
The Bible says the same had not consented to the counsel and deed of them.He was of Arimathea, a city of the Jews, who also himself waited for the kingdom of God.
こう書かれています。この人はユダヤの町、アリマタヤの出身で、神の国を待ち望んでいた。彼は議会の議決や行動には賛成していなかった。
So at the end of Jesus' life, when Jesus was tried, Joseph wasn't invited.Because they knew he would speak in Christ's behalf. So he was not a part of the council that condemned Jesus to die.
イエス様がですね、まあ、イエス様についてこのサンヘドリンでですね、討議されたとき、ヨセフはイエスをかばうようなことをしていたので、まあ、裁判にもですね、彼は呼ばれず、この議会の議決行動には、彼は明らかに反対していたっていう、そういう立場を取っていたんですね。
Isn't it amazing that the Seventh-day Adventists of the first century went so far into apostasy that they were ready to kill this self-supporting minister named Jesus Christ? Isn't that sad?
当時の一世紀ですね。2000年前のセブンス・アドベンチスト、教団の指導者たちが、まあ、教会がですね、全体がもう、あまりにも廃墟に、ひどい廃墟に陥っていたがゆえために、その指導者たちが率先して、当時の自給伝道者であったイエス・キリストをですね、殺すことを決意していたっていう、この事実は私たちにとって驚くべきこと。本当に、悲劇的なことではないでしょうか。
Could things become so bad among Seventh-day Adventists today that they would do the same thing?
今日のセブンス・アドベンチストもそれほどにですね、状態が悪化してしまうということはあり得るのでしょうか。
Now the Bible, or Desire of Ages, page 699, fills in some things about Joseph and his friend Nicodemus. Let's read what it says.
各時代の希望を見ると、アリマタイのヨセフ、また彼の友人、ニコデモについてのですね、まあ補足的な情報が書かれています。
Not a few among the priests and rulers had been convicted by Christ's teaching, and only fear of excommunication prevented them from confessing him.
祭司たちと役人たちの中には、キリストの教えによって罪を悟った者たちも少なくなかったが、彼らは破門されるのが怖いばかりに、キリストを告白しないのだった。
The priest well remembered the question of Nicodemus, does our law judge any man before it hear him and know what he doeth? John 7:51.
祭司たちはニコデモが私たちの立法によれば、まずその人の言い分を聞き、その人のしたことを知った上でなければ、裁くことをしないのではないかといった質問をよく覚えていた。
You know what Nicodemus's question did to that council as they sought to condemn Christ?
このサンヘドリンがですね、キリストを、まあ、有罪にしようと、話し合ってた時に、ニコデモがどういう発言をしたか、皆さんご存知ですか？
Nicodemus challenged their authority.
その時ニコデモはですね、彼らの権威にある意味、まあ、挑戦したんです。
He said, we would judge this man? We haven't even heard him. We don't even know what he does. He challenged them.
本人の証言、発言も聞かないで、彼を有罪にしてしまうのですかという、そのような、まあ、反論したわけですね。
This question had for the time broken up the council and thwarted their plans.
この質問のためにその時の会議は解散し、彼らの計画は妨げられた。
Joseph of Arimathea and Nicodemus were not now to be summoned, but there were others who might dare to speak in favor of justice.
アリマタイのヨセフとニコデモは今召集されていなかったが、正しいことのためにはあえて口を出すかもしれない他の者たちがいた。
Isn't that amazing? What were these men? What were the leaders in the Seventh-day Adventist Church in the first century most concerned about? Was it the truth?
考えてみてください。当時のセブンス・アドベンチストの最高指導者たちが集まりで、彼らが最もですね、重要視していたのは何だったのでしょう。真理でしたか？
Or were they more interested in saving their job and their position of authority.
自分たちの地位、権威を保つことにより関心があったでしょうか。
Now, what we've learned so far about Joseph, just in summary, he was a rich leader in ancient Seventh-day Adventism.
ちょっとまとめますけれども、ヨセフは、昔のですね、アドベンチスト、セブンスアドベンチスト教会の裕福な指導者でした。
He was a good man and a fair one too.
彼は善良な人で、まあ、公平な見方をする人だったんですね。
He was an honorable counselor.
彼は尊敬すべき議員でありました。
He was a secret follower of Christ.
彼は、密かにキリストに従う弟子となっていました。
He tried to use his position to protect Christ.
彼はキリストを守るために、自らの地位を用いようとしました。
But he feared to come out in favor of Christ publicly.Except after Jesus died.
しかし十字架の時まではキリストを支持することを恐れていました。
Now in America, we have, just like you have here in Japan, we have, of course, the denomination and we have self-supporting ministries.
まあ日本もそうですけども、アメリカでもですね、教会には教団側と、また自給伝道、の人たちがいます。
And everybody in America has been guilty among Seventh-day Adventists. We've all been guilty of putting a line in the sand and saying all the denomination is bad and all the self-supporting workers are good. We've all been wrong in that.
私たちはですね、得てしてこの、まあ、自給伝道側にいる者としてですね、この教団、受験年度の間に線を引っ張って、そしてもう教団にいる人たちはもう全部廃教して堕落してダメだと、自分たちが正しい教会だと、そのような見方をしているならば、それは間違いであります。
Joseph and Nicodemus teach us valuable lessons that we can't draw a line in the sand and condemn one side and praise the other. We can't do that.
ヨセフとニコデモの模範からですね、私たちは学ばなくていけないのは、この教団、自給伝道と線を引っ張ってですね、向こうはダメ、こっちだけが正しいという見方を、あるいは判断をしてはいけないということなんです。
Joseph and Nicodemus were solid, faithful men, and they were in the conference.
ヨセフと、ニコデモは、彼らは本当に忠実な、そして真理に固く立つ、人たちでありました。にもかかわらず彼らは教団側の人たちだったんですね。
And think about this, among the self-supporting ministry of Christ, one of them was a devil, wasn't he?
しかもイエス様は当時自給伝道を活動をしていましたけれども、そのグループにいた少なくとも一人はサタンのために働いていましたよね。
What was his name?
誰でしたか?
It's Judas, wasn't it?
イスカリオテのユダという人がいましたね。
So we can't divide and say all self-supporting is good, all conference is bad. You can't do that.
ですから、もう、一括りにですね、教団は全部ダメ、自給伝道は全部素晴らしいという、そのような、考え方はいけないのであります。
But what we can do is we can say, Where are the people that are seeking to uphold the truth? There are the followers of Christ.
しかし私たちはどこであろうと誠実に心から正直にキリストに従いたいと、そのような姿勢を持って歩んでいる人たちはどこにいるだろうかと探してですね、そしてその人たちがいたら、その人たちこそが真のキリストの弟子なのであります。
There are many in Seventh-day Adventism today, just like Joseph and Nicodemus.
今日の多くのアドベンチストはこれらの人とよく似ている。
They see the apostasy just like Joseph and Nicodemus did, but instead of speaking out boldly in defense of the truth, they are afraid lest they will step on someone's toes and hurt their influence with the brethren.
彼らはちょうどヨセフやニコデモのように廃墟を目にする。しかし声を大にして真理を擁護する代わりに誰かのつま先を踏んで同胞である彼らの影響力を傷つけることを恐れる。
ジョセフとニコデモは regretted their decision。
ヨセフとニコデモは自分たちのですね、判断をですね、後に後悔します。
Desire of Ages 775 says, he felt that he had lost much by not connecting himself with the Savior during his life.
悪時代の希望、下巻の304ページにこのように書かれています。彼は救い主の在世中に主と結合しなかったことによって多くのものを失ったと感じた。
In America, sometimes people get upset when we quote from the writings of Ellen White.
アメリカではですね、アドベンチスト教会の中で、時にはですね、教会でエレン・G・ホワイトの書き物を引用するとですね、怒る人たちがいます。
Even Seventh-day Adventists get upset about it, especially Seventh-day Adventists.
セブンス・アドベンチスト教会の中でそういうことが起こるんですね。あるいは特にセブンス・アドベンチストの教会でそういうことが、証のみを引用すると怒られてしまうんです。
I make no apologies for quoting from her books.
私は、誰をもはばかることなくですね、堂々とエレン・G・ホワイトの証のみをですね、引用します。
The beauty of the spirit of prophecy is not that Ellen White adds anything, she simply points out the beautiful truths that are already in the Bible.
証のみの素晴らしいところはですね、聖書の真理にホワイト人が何か付け足しているのではなくて、その聖書の真理をますます輝かしいものにしてくれるところであります。
You know, folk, the thing that was so prevalent among Seventh-day Adventists in the first century, and it plagued Joseph and Nicodemus, was the fear of the brethren.
この一世紀当時のですね、セブンス・アドベンチスト教会で、もうそれがそういう風潮がですね、もう蔓延していたと思われるんですけれども、このヨセフとニコデモもユダヤ人、特に指導者を恐れていました。
You remember the story of the young man that was born blind. After Christ healed him, his parents were asked, "Who was it that healed him?"
ヨハネによる福音書でしょうか。ある時ですね、生まれながらに目の見えない人をイエス様が癒してあげて、若者をですね。そしてその癒しが行われた後で、その若者の両親にですね、ユダヤ人指導者たちが誰がお宅の息子を癒したんですかと、尋ねたことがありました。
Now his parents knew exactly who it was who had healed their son.
誰が自分たちの息子を癒したのか、目が見えるようにしてくれたのか、両親はよく知っていました。
But his parents said, you need to ask him.
ところが、親たちは何と言いましたか？本人に聞いてくださいと言いました。
And John 9 verse 22 says, these words spake his parents because they feared the Jews. For the Jews had already agreed that if any man did confess that he was Christ, he should be put out of the church.
親たちがそのように答えた理由がヨハネによる福音書9章の22節に書かれているんですね。両親はユダヤ人たちを恐れていたので、こう答えたのである。それはもしイエスをキリストと告白する者があれば、街道から追い出すことにユダヤ人たちがすでに決めていたからである。
And they weren't the only ones. John 12:42 says there were other people in that same boat.
そのような恐怖心を抱いていたのは、彼らだけではなくて、ヨハネ12章の42節を見ると、また他のユダヤ人指導者を恐れていた人たちのことが書かれていますね。
The Bible says, nevertheless, among the chief rulers also many believed on him, but because of the Pharisees, they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue.
しかし役人たちの中にもイエスを信じた者が多かったが、パリサイ人をはばかって告白はしなかった。街道から追い出されるのを恐れていたのである。
See, fear is a terrible thing because if we're afraid, then we won't do what we know is right.
恐れっていうのは、まあ、恐ろしいっていうか、ひどいものですよね。なぜなら、何かを恐れていると、恐怖心に駆られていると、私たちは正しいことを、正しいと分かっていて、いながら、しないということがあります。
By being thrown out of the synagogue, did that mean that a person was no longer accepted by God?
街道から追い出されると、その人は神からも拒まれることになってしまうのでしょうか。
We believe there are many Seventh-day Adventists in America that believe that if they are not in the conference church, they're lost.
アメリカではですね、多くのセブンス・アドベンチストの人たちが、もし教団からですね、セブンス・アドベンチストを、まあ、除名でもされようものなら、自分たちはもう魂が救われないと信じ込んでいる人たちもいます。
Is it most important for our name to be on the conference book or for our name to be written in the Lamb's book of life?
私たちは教団の教会名簿に自分の名があることの方が大事でしょうか、それとも子羊の命の書に自分の名が書かれていることの方が大事でしょうか。
There came a time, though, there came a time when Joseph and Nicodemus had to make a decision.
しかしながら、ヨセフにもニコデモにも決断をしなくてはならない時がやってきました。
And there will come a time amongst us as Seventh-day Adventists when we will all have to make a decision as well.
私たちセブンス・アドベンチストにとってもですね、必ずどちらかを決断しなくてはならなくなる時がやってまいります。
When was it that Joseph and Nicodemus finally came forward and declared their faith in Christ?
ヨセフとニコデモが立ち上がって自分たちのキリストへの信仰ですね、公言したのはいつでしたか。
When was it when they finally said our job and our position of authorityMeans nothing. We're going to follow Christ. We don't care what happens to us.
自分の仕事、職業、自分の地位はもうどうでもいい。私は何が何でもキリストに従ってまいりますと彼らがそのように告白したのはいつのことでしたか。
What event changed them forever?
どの出来事が、何の出来事が彼らを、劇的に変えてしまったのでしょうか。
It was the cross of Christ where they had to make a decision.
イエス・キリストの十字架がきっかけとなって彼らはついにですね、決断をしなくてはならなくなりました。
That was a test for the Seventh-day Adventists in the first century. We also are coming to a test.
当時のセブンス・アドベンチストアドベンチストにとってキリストの十字架がテストとなりましたが、私たちにとってもそのような類のテストがですね、近い将来やってまいります。
It says now that he was dead, they no longer concealed their attachment to him.
各時代の希望からお読みします。キリストが亡くなられたからには彼らはもうキリストへの愛着を隠さなかった。
While the disciples feared to show themselves openly as his followers, Joseph and Nicodemus came boldly to their aid.
弟子たちがキリストに従うものであることを公然と示すことを恐れたときに、ヨセフとニコデモは大胆に彼らを助けにやってきた。
The help of these rich and honored men was greatly needed at this time.
このような富裕で高貴な身分の人たちの助けがこの時非常に必要だった。
They could do for their dead master what it was impossible for the poor disciples to do, And their wealth and influence protected them in a great measure from the malice of the priests and rulers.
彼らは死なれた主のために貧しい弟子たちができないことをすることができた。それに彼らの富と勢力は祭司たちと役人たちの悪意から彼らを守るのに非常に役立った。
Isn't that amazing? These conference officials,
これらのですね、教団の役人たちが、
who were afraid that they would lose their position in the church,
当初はですね、自分たちの教会での地位を失うことを恐れていましたが、
finally came forward,
ついにですね、前面に立ち上がって、
at the time of the test when Christ was crucified,
キリストが十字架にかかられたそのテストの時に、彼らは立ち上がる決心をしたんです。
And there was somebody in the self-supporting work that all along was thwarting the self-supporting work that Christ and the disciples were doing. And he came forward at the time of Christ's death and made a decision too.
キリストがですね、十字架にかかられて、これまでですね、イエス様と共に勢いづいていた自給伝道の働きがですね、本当にもう今にも落ちかかろうとしたときに、ちょうどそのときにこの二人の人物が立ち上がってですね、必要な助けの手を差し伸べたのでありました。
The Bible tells us in Luke 23:52-54 that Joseph and Nicodemus came boldly forward to aid in the burial of Jesus.
ルカによる福音書23章52節から54節を見るとですね、ヨセフとニコデモがイエス様を葬るときにですね、彼らは大胆に名乗りを上げて、そしてこのイエス様のですね、埋葬を率先して行いました。
The disciples didn't know what to do. They didn't have the money. They didn't have any burial places to bury their master.
イエス様が死なれた後、弟子たちにはもうどうすることもできませんでした。彼らは貧しくお金もなくてですね、どこに自分たちの主を葬ってよいかもわかりませんでした。
Then it was that these conference officials came forward and took care of their master.
弟子たちが途方に暮れていた時に、この教団の役人たちがやってきて、救いの手を差し伸べたわけであります。
This man went to Pilate and begged the body of Jesus, and he took it down and wrapped it in linen and laid it in a sepulcher that was hewn in stone, wherein never man before was laid.
この人がピラトのところへ行って、イエスの体の引き取り方を願い出て、それを取り下ろして雨布に包み、またまだ誰も葬ったことのない岩を掘って作った墓に納めた。この日は、
And that day was the preparation. It was the sixth day of the week when Jesus died. And the Sabbath, the seventh day Sabbath, which is Saturday, was coming close or drew on.
この日は準備の日であって、つまり週の第6日目でした。そして安息日が始まりかけていた。
Desire of Ages tells us the request of Joseph was granted while John was troubled.About the burial of his master, Joseph returned with Pilate's order for the body of Christ, and Nicodemus came bringing a costly mixture of myrrh and aloes of about 100 pounds weight for his embalming.
各時代の希望からお読みします。ヨセフの願いは許された。ヨハネが主の埋葬について心配していると、ヨセフがキリストの体についてのピラトの命令を持って帰ってきた。またニコデモはキリストのお体の防腐処理のために、もつ薬と沈香と混ぜたものを100斤ほど持ってきた。
The most honored in all of Adventism could not have been shown more respect in death. The disciples were astonished to see these wealthy rulers as much interested as they themselves in the burial of their Lord.
エルサレム中のどんな偉い人でも死んでこれほどの尊敬を受けることはできなかったであろう。弟子たちはこうした富裕な役人たちが主の埋葬に自分たちと同じように関心を持っているのを見て驚いた。
Friend, don't take anybody in the conference today and say, oh, they're in the apostasy, they're lost, I don't want anything to do with them. Don't take that view.
教団の誰も彼もをも指さしてですね、もうあの人たちは深い廃墟にいるからもうダメな人たちだと。そういった見方は決してしないでいただきたいんです。
And don't think that if you're amongst a self-supporting ministry that you've got your ticket to heaven.
また、自分たちはですね、自給伝道に関わっているものだから、もう天国の切符を得たもん同然だと思い込みを、思い違いをしないでいただきたいと思います。
Each and every day we need to be living in submission to the authority of Christ that He and He alone would be seen in our lives.
私たちは日々、日に日にですね、キリストに従うことを継続し、いつも毎日毎日私たちの生き方のうちにキリストを表していかなくてはいけないんです。
The event that crushed the disciples solidified Joseph and Nicodemus. The cross ended the disciples' hopes, but it confirmed the hopes of Joseph and Nicodemus.
弟子たちを打ちのめした出来事は、ヨセフとニコデモを堅固にした。十字架で弟子たちの希望が終わった。しかしそれは、ヨセフとニコデモの希望を確信させた。
Now the disciples were afraid, but Joseph and Nicodemus were courageous and bold.
今や弟子たちは恐れを抱いたが、ヨセフとニコデモは勇気づけられて大胆になった。
So conference, faithful conference people, faithful independents, united together at the test when Jesus died.
このイエス様が亡くなられるというテストの時になってですね、忠実な教団の人たちと忠実な独立伝道、自給伝道の人たちが共にですね、一致して行動するようになったんです。
And the apostates in the conference and the apostate self-supporting worker named Judas, they united together as well.
一方、その頃にですね、廃墟した教団と廃墟した自給伝道者ユダでしたけれども共謀してですね悪事を行ったのでした。
Zaire of Ages again tells us the three disciples straightened the mangled limbs and folded the bruised hands upon the pulseless breast.
そこで三人の弟子たちは傷ついた主の足をまっすぐに伸ばし破れたその両手を息の絶えた胸の上に組み合わせた。
The Galilean women came to see that all had been done that could be done for the lifeless form of their beloved teacher.
ガリラヤの女たちがやってきて、愛する死の亡骸の処置に手落ちがないように気を配った。
Then they saw the heavy stone rolled against the entrance of the tomb and the Savior was left at rest.
それから彼らは重い石が墓の入り口に転がされて、救い主が休まれたままに置いておかれるのを見た。
うん。It was the cross, it was that test that changed Joseph and Nicodemus forever.
このテストの時、十字架がですね、ヨセフとニコデモの人生を一変させました。
Nicodemus, during that Sabbath, after Jesus died, spent some time in prayer.
この安息日の間ですね、亡くなられた翌日、安息日の間、ずっと、ニコデモ、ヨセフはですね、祈りに、この時を費やしました。
During that Sabbath afternoon, he spent some quiet moments in his study, thinking about that time when he had seen Christ on the Mount of Olives.
イエス様がこの安息日の間ですね、ヨセフとニコデモはイエス様がこのオリブ山に立たれた時の光景をですね、思い出して、このお方について瞑想していました。
He remembered watching Christ healing people in the temple.
宮でイエス様が人々を癒している光景を思い出していました。
And of course, he remembered the words that Jesus had spoken on the Mount of Olives, that as Moses had lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.
また、ニコデモ自身はですね、自分自身に向け言われたイエス様の言葉をですね、ちょうどモーセが荒野で挙げられたように、蛇を掲げたように私も挙げられなければならない。また、一人も滅びることがないように、神は一人子を与えられたという、その御言葉を思い出していました。
The words which Jesus had spoken to him were no longer mysterious. He felt that he had lost much by not connecting himself with the Savior during his life.
今もっとはっきりした一つの光が彼らの思いを照らし、イエスが彼に語られた言葉はもはや神秘的ではなかった。彼は救い主の在世中に主と結合しなかったことによって多くのものを失ったことを感じた。
Now he recalled the events of Calvary, the prayer of Christ for his murderers, his answer to the petition of the dying thief, spoke to the heart of the learned counselor.
今彼はカルバリーの出来事を思い起こした。殺人者たちのためのキリストの祈りと、死にかけている泥棒の嘆願に対するキリストの答えが、学識のあるこの議員の心に語りかけた。
Again he looked upon the Savior in his agony. Again he heard that last cry, "It is finished," spoken like the words of a conqueror. Again he beheld the reeling earth, the darkened heavens, the rent veil, the shivered rocks, and his faith was forever established.
再び彼は苦悶のうちに現れる救い主を見上げた。再び彼は勝利者の言葉のように語られた、あの全てが終わったという最後の叫びを聞いた。再び彼は揺れる大地と暗くなった空と裂けた幕と震える岩を見、彼の信仰は永久に定まった。
The very event that destroyed the hopes of the disciples convinced Joseph, this conference man, and Nicodemus of the divinity of Jesus. Their fears were overcome by the courage of a firm and unwavering faith.
弟子たちの望みを滅ぼしたその出来事が、教団の指導者であったヨセフとニコデモにイエスの神性を確信させた。彼らの恐れは固い揺るぎない信仰の勇気によって征服された。
And folk, there's another test coming that will be as earth-shaking and asIt will be a point of no return for us, just as the cross was in the times of Christ.
イエス様の時代にキリストの十字架がそのテストとなったように、将来私たちにとってももう後戻りできなくなるテストの時がやってまいります。
The test for the world in the first century was the cross.
紀元1世紀における世のためのテストは十字架であった。
The cross changed the thinking of two conference men in the long ago. Before they'd been hiding their faith in the Son of God. Now with the death of Christ, they came boldly to the front and were willing to give all for Jesus.
十字架は二人の議員たち、つまり教団の人たちの長年の考え方、姿勢を変えた。以前彼らは神の子に対する信仰を隠していたが、今、キリストの死によって大胆に前に出てイエスのために全てを捧げようとした。
The test that will be the point of no return for us will be the Sunday law test.
私たちにとってもう引き返せないテストとなる出来事というのが日曜遵守令、日曜休業令であります。
It will be at the Sunday law test that the faithfulIn the denomination and the faithful in self-supporting work will come together.
このテストの時となる日曜遵守令にあって、忠実な教団の人と忠実な自給伝道者が共に一致して真理の働きを推し進めるようになることでしょう。
And it will be at the Sunday test when apostate Adventism and apostasy in self-supporting workWe unite together as well.
そしてこの日曜遵守令のテストにあって、廃教した教団の人たちと廃教した自給伝道者たちがまた結託してですね、その 邪悪な働きをしていくことになります。
Those who remain faithful at the time of the Sunday test will receive the seal of God and will be given the latter rain.
日曜休業の日曜巡視令のテストにあって忠実に真理の側に立つ人たちは神様から後の雨をいただいて大いなる叫びを発するために出ていくことでしょう。
They will be the Seventh-day Adventists that will give the loud cry of the fourth angel of Revelation 18 to all the world.
彼らこそが全世界に第四天使の大いなる叫びを述べ伝える真のセブンス・デ・アドベンチストとなるのであります。
Those amongst us that are in apostasy both in the conference and in self-supporting work at the time of the Sunday test will receive the mark of the beast.
教団側であれ、自給伝道側であれ、真理に不忠実な者たちはその日曜巡視令というテストの時に獣の刻印を受けることになります。
They will not receive the latter rain. They will not give the loud cry.
そのような人たちは、神の印を受けること、後の雨を受けることなく、神の印を恐れることもなく、大いなる叫びを発することもありません。
They will become the most violent opposers of the faithful Seventh-day Adventists.
忠実なセブンス・アドベンチストにとって、彼らが最も苦い敵となることでしょう。
In both cases, it didn't happen overnight.
昔の出来事にあっても、将来起こる出来事に関してもですね、どちらにの件に関しても、これがですね、まあ、一夜にして全てが起こるわけではありません。
These were decisions that people had been making for years.
長年にわたってですね、コツコツと、その個々人がですね、なしてきた一日一日の決断にかかっているのです。
At the time, folk, when a Sunday law is passed, first in America and then around the world, it will not be the time to prepare to get right with God.
いよいよアメリカで日曜休業令が法令として敷かれて、それがまた全世界にですね波及するときに、そのときにですね、いよいよ私たちは神と正しい関係を持たないといけないと言って、その時に準備するのではありません。
Now is the time to prepare.
今こそが準備の備えの時なのであります。
When the Sunday law is passed and the latter rain goes forth, the latter rain does not change anybody. It simply seals what's already there.
日曜休業令が発せられて、後の雨を受けて、行くときにですね、後の雨が次から次へと忠実な人たちに注がれるとき、それは、そのときにその人をですね、後の雨が変えるのではなくて、すでにそこに変えられたものにですね、後の雨が印を押すだけに過ぎません。
If we are choosing Christ and His righteousness and His power to resist sin, the latter rain will seal that experience.And we will get the seal of God.
私たちが、Can you state again? I'm sorry.
Yes. At the time of the Sunday law,
日曜休業令の時にですね、
If we have been choosing Christ and His righteousness and His power to overcome,
私たちがキリストの義を日に日にですね、選び、キリストの義を受けて罪に抵抗することを選んでいるならば、
The latter rain will seal that experience that we're having.
後の雨という経験がですね、これまで私たちが培っていた経験に印を押すのであります。
And we will be sealed for God for eternity.
その時私たちは神のために永遠に印されるのであります。
If we are choosing a life of sin today,
今日私たちが罪の生活をですね、日に日に選ぶならば、
And we are choosing to walk separated from Christ.
そして、キリストから離れた生き方を日に日に選ぶとするならば、
We are living a life of rebellion against the authority of God.
そして私、それは私たちがですね、神の権威に逆らって反逆の生き方を選ぶということであります。
At the time of the Sunday law,
そしていよいよ日曜遵守礼の時になって
We will receive the mark of rebellion, which is Sunday.
そのような人は、反逆の印が押されることになります。それが獣の刻印、日曜日の刻印なのであります。
And our decisions to rebel against God's authority will be sealed when the latter rain goes forth, and we will receive the mark of the beast.
後の雨がですね、注がれている時に、さなかに反逆のですね、生き方を選んできた人たちは反逆の印を押され、
At that point,
それがすなわち獣の刻印なのであります。
When we make those decisions, folk, those will be sealed for eternity.
私たちが日に日に決断してきた、その積み重ねでですね、私たちは永遠のどちらかのですね、印を押されることになります。
It won't be time. We won't have a chance to make any other decisions.
その時になってですね、もう別の側にですね、もう寝返ることはできなくなります。
Now is the time to be right with Christ.
今こそキリストとの正しい関係を持つべき時なのであります。
Are there conference men today doing the same thing as Joseph and Nicodemus? Do they see the apostasy but biding their time, waiting for something? Before they make a firm decision for Christ, the test in the near future called Sunday will be their Rubicon.
今日の教団の人たちもヨセフやニコデモと同じことをしているであろうか。彼らは廃墟を見るが、時をとどめてキリストに対する確固たる決断をする何かを待っている。テストは近い将来である。日曜日が重大決心を、日曜遵守礼が重大決心をする時となる。
Around 40 BC, Julius Caesar decided he was in Gaul in Germany, and he decided he was going to invade Rome, and there was a little river called the Rubicon.
Julius Caesar. When was that?
There was a little river in Gaul in Germany.Called the Rubicon.
ジュリアス・シーザーの時にですね、ドイツにルビコンという小さな川があったそうです。
And Julius Caesar realized that when he crossed that Rubicon, there was no turning back.
そして、ドイツに攻め入ったんでしょうかね。ジュリアス・シーザーはこのルビコン川を一旦渡ったらもう後戻りできないということが分かっていました。
Folk, we are all coming to our Rubicon very, very quickly.
私たちも間もなくですね、このルビコン川を渡るというその後戻りできない時期にやってまいります。一旦お祈りして閉じたいと思います。
Father in heaven, we all see the signs of the times of earth's history saying that this earth is soon to close.
天のお父様、今私たち世の中を見渡すときに本当にこの世界が間もなく終わるという印、前兆でいっぱいであるのを感じるものであります。
And we have seen in our lives that you are trying so desperately to save us from our sins.
そのような中にあって神様は、あなたは精一杯私たちを罪の、生活から救い出そうとしておられることを感謝いたします。
Father in heaven, thank you today that we can look away from the helplessness of ourselves and by faithWe can claim the righteousness of Christ in our lives.
私たちがこの自分自身の無力な状態からあなたに目を移して、あなたの無限の力に頼る特権が与えられていることを感謝いたします。
I pray that each one of us would accept Christ as the Lord of our whole life today.
ここにおられる一人一人があなたを人生の主として選ぶ決心をすることができますようにお願いいたします。
Father, strengthen each one of us to make those choices today to follow you, come what may.
いかなることが起ころうとあなたにのみ従うという決心をさせてください。
that when the latter rain is poured out and we are sealed for eternity, that we will be sealed with the seal of God.
後の雨が注がれるときに私たちが永遠にあなたの印を受け、あなたの救いに、永遠の救いに至るものとなれますように。
Bless us all to that end, I pray.
一人一人をどうぞ祝福してください。
In Christ's name.
イエス様の御名を通してお祈りいたします。
Amen.
Amen.